皆さんこんにちは、気候ネットワークの北浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もう7月のね、終わりということなんですけども、なかなか大変な状況も続いていますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと私たちが主催をしている自然エネルギー学校京都2020の第2回でお話しいただいた内容について紹介をしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょうど今ですね、自然エネルギー学校京都2020を開催をしているところなんですね。で、全5回の、プログラムで第1回と第2回が終わりました。で、第2回はですね、企業でできる自然エネルギー 100% というテーマでですね、CDP というね、ところの方にお話をしていただいたんですけれども、その中身はね、結構非常に面白かったので、少しね、かいつまんで、ご紹介をさせていただきたいなというふうに思います。で、企業がね、取り組んでいるということであればですね、やはりその自然エネルギー 100% を宣言する RE100 というのがね、有名かと思うんですけども、そのあたりもちょっとご紹介したいんですが、この、RE100 をね、やっていくところの、母体になっているというので、クライメートグループっていうのがあるんですね。これは気候変動への取り組みを加速するために設立された、国際的な非営利組織、2004年に設立されたということなんですね。で、ロンドン、ニューデリー、ニューヨークにオフィスがあるということで、1.5 度以下の地球温暖化とね、そういう、ね、ことを目指していくグループということで、すけれども、で、それと、ね、関連して CDP という、組織があります。これはですね、もともとカーボンディスクロージャープロジェクトということが、CDP の略なんですけども、これは、炭素開示プロジェクトというんですかね、それがですね、今 CDP ということで言われているんですけども、これは企業や、政府が、温室効果ガスの排出を削減し、水資源を保護したり、森林を保護するような、ことを促す、これも非営利の団体なんですね。国際的なところなんですね、非常に大きな組織ということで、その、CDP ジャパンというものもあってですね、そういうところがいろいろこう、ね、企業に働きかけをして、その国際的なイニシアティブである RE100 っていうのは、このクライメートグループと CDP が、ね、パートナーシップでやっているというようなことです。で、この CDP が、ね、進めている中で、RE100 っていうところを、ね、どういうふうに考えているかっていうようなことも、お話を聞いたんですけれども、その、前提となるところでですね、SBT ちょっといろいろ英語の頭文字ばっかり出てきて申し訳ないんですけども、科学に基づいた目標を設定するイニシアティブということなんですね。それがですね、なんと、日本企業もですね、95社、約束をしているということで、どんどんと、ね、日本企業も増えていて、目標が、そういう、こう科学に基づいた目標であると認定された企業数も、日本企業が70社あるということで、なかなか、ね、日本の温暖化対策が遅れているというようなこともあるんですけれども、企業は頑張っているところは頑張っているということで、アメリカに次いで日本が多い、その後イギリスとかフランスとかね、ところが続いてくるわけなんですけども、これもね、目標を掲げるだけじゃなくって、どうやって達成していくかっていうところが、問われているので、そちらの方もですね、 これから、どうやっていくのかなということを、ね、見守っていく必要があるのかなというふうには思っているところです。で、この RE100、ね、電力消費の 100% を再延長することを約束するということで、なんとですね、もう世界では、240社を超えているし、日本企業も34社が参加をしている中でですね、いろいろこれ条件があってですね、やはりそのグローバルな、認知度や信頼性が高い企業であってですね、消費電力も、一定規模以上あるというようなことがあります。で、その電力をね、100% 目標を掲げるということなんですけども、いつまでに掲げたらいいか、2100年までということだとね、遅すぎるということなんで、遅くとも2050年までに 100% を達成する目標を掲げるということなんで、我々から見てみるとですね、2050年だとちょっと遅いだろうというふうに思うわけなんですね。で、そういう中でじゃあ実際どうなのかっていうのを見てみると、2028年っていうのが、ほぼ参加しているメンバー企業が、平均ですね、掲げている目標の平均 100% 達成するということなんで、そんなに遠くはないんですね。今からもう8年後には、平均的に、この、RE100 に参加している企業の、ほぼ平均的な企業であれば2028年に 100% を実際に達成をすると。で、今参加している企業どれくらい進んでいるのかということなんですけども、3社に1社がもう 75% を達成をしているということなんで、2050年 100% という、ね、遅くともの目標はあるんですけども、意外に、それを超えてですね、早く達成する目標であったり、もうすでにかなりのところまで、達成をしているということがあります。で、この電力ね、100% をどうやって達成するかっていうのは、いろんな、ね、方法があってですね、課題ということもあるわけなんですけれども、そのあたりの詳しいお話も、我々学んだということがありますが、一つですね、大きな課題があって、電気、じゃあその我々電気を買う場合ね、なかなかその、大きな風力発電から直接電気を、買うというようなことはできません。系統を、通じて、ね、電気を買うわけなんですけども、じゃあこの電気はどこで発電された電気なのかっていうね、いわゆるトラッキングっていうんですかね、これいろんなその野菜とかそういうものでもね、どこで栽培されたかみたいなね、トラッキングっていうのがあるわけなんですけども、電気もそういう制度があるんですけれども、日本はなかなかですね、それが明確ではない、統一的な明確な仕組みがない、どうやってこれをね、証明していくかっていうのは、この RE100 に参加している企業にとっても、課題であるし、日本社会全体にとっても課題なんじゃないか、これをですね、しっかりと、整備をしていく必要が、あるだろうというようなことが、言われたということなんですね。それをこうちょっとやっぱり私たちとしては、しっかりと見ていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、この CDP がですね、新しくちょっとこう、作り上げた、仕組みがありまして、そのがですね、気温上昇スコアということなんですね。気温上昇スコアっていうのは、各企業が掲げている目標なんかをですね、見て、じゃあ、その目標を達成するとですね、どれくらいの、気温上昇になるのか、すごくいい目標を掲げていればですね、1.8 度とかになるとかね、あまり良くなければ 3.1 度とかいうね、これ非常に専門的ないろんな、計算があってですね、非常に難しいところもあるんですけれども、この、金融機関等がね、それをオープンに活用できるように、公開していくとかですね、それでこう企業がですね、どんな目標を立てたらいいのか、 今の目標で十分なのかどうかというようなことを、ねまあ、みんなが見ることができるということなので、このあたり、ね、あの新しい仕組みとして私たちも面白いなというふうに思って聞いていたところであります。まあ、こういう、ね、あのこと新しい仕組みが、しっかりと、できていくということは、これから、自然エネルギー 100%、それから、気候変動対策をしっかり、進めていく上で、重要になってくるんじゃないかなということです。また詳しくはですね、いろんなところでご紹介をしていくことができるのかなというふうに思っています。で、そういう中でですね、私たち気候ネットワークもですね、脱炭素社会のビジョンを考えるオンラインの連続セミナーを、開催をしていまして、もう第1回は終わってしまったんですけれども、第2回がですね、8月11日、脱石炭シナリオ、ね、石炭火力発電所全廃を、ね、どうしていくかというようなことをですね、気候ネットワークの平田からですね、東京にいる平田から、脱石炭シナリオについての詳細、それから、今の課題であったりですね、現状、これからの展望というようなことをですね、お話をさせていただく予定です。8月11日の、火曜日夕方の6時半からオンラインですので、ね、ちょっと、1時間半以内には終わるということなんですけども、結構ね、オンラインということで参加しやすい、200名、定員ということになっています。これも気候ネットワークの、ホームページからね、申し込みができるようになっていますので、関心のある方は早めにお申し込みいただけたらいいのかなというふうに思っています。で、脱炭素社会のビジョンを考えるオンライン連続セミナー第3回はですね、8月20日木曜日、これも夕方の6時半からということなんですけれども、3回はですね、京都大学の宇佐美誠先生に、お話を聞くということで、気候正義、という、ね、著書があるんですけども、地球温暖化に立ち向かう規範理論ということで、ね、いい本がある、クライマットジャスティス、気候正義という、ね、本があるんですけれども、こちらのですね、著書の京都大学の宇佐美誠先生から、まあ、お話を聞いてですね、コロナウイルス化が続く今こそ、気候変動含めてね、人類のリスクについてね、考えてみるということで、これ気候正義というのは排出量をね、どれくらい出していいのか、まあゼロにしなきゃいけないんですけども、あるいは将来世代に対する責任であったり、過去の排出責任などもね、含めて、聞いていくということで、こちらもね、定員200名、8月の20日木曜日夕方6時半から、気候ネットワークのホームページで紹介しているので、ぜひお申し込みいただけたらなというふうに思います。ということで、今日も温暖化問題に関してですね、特には、自然エネルギー 100% を達成するための企業の取り組みというような話もさせていただきました。気候ネットワークの田中健郎が京都発温暖化防止を送らせていただきました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。